間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
暑い日が続きます、ね、冷たいものばかり飲んだりしませんかね、こんな時こそしっかり食べて元気にいきましょう、今週も暑さに負けない、最新のトレンドをお伝えします。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ。最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、日産マーチ。日産自動車が新型マーチで異例の販売スタイルに踏み切りました。ズバリ、タイで生産した車を日本に逆輸入して売るという手法。編集長、その背景と新型マーチの実力について教えてください、
こう来ましたかっていう感じですね。
すごい逆輸入、
日産自動車ではね、タイでの生産によってコストを抑えて価格競争力を高めるという狙いなんですね。利幅の薄いコンパクトカーを国内で生産すると利益が出しにくいという判断からなんですね、新型マーチは競合のホンダフィットやトヨタビッツに比べて割安感があります、車両価格はアイドリングストップ機構が標準装備された主力グレードで123万円弱に抑えられてるんですね、これはアイドリングストップを搭載していない競合モデルと並ぶ価格です、燃費の良さでもね、新型マーチは競合車を上回りました。これまではフィットのリッター24キロというのが最高だったんですが、新型マーチはリッター26キロというふうになってます、でアイドリングストップ機構に加えて車体やエンジンの、軽量化をね図ったことも成功の一因となりました、で販売台数で遅れを取っていた新型マーチが競合車をね追い上げていくでしょうね、ただダイハツやマツダでは来年以降リッター30キロとねハイブリッド車並みの新型車を発売する計画です。今後はガソリン車でもエコ競争が加熱しますよね。
その2、ゴパン。ここ数年拡大しているホームベーカリーのマーケットに、このほど米粒をパンの材料として使える新商品が登場するそうです。一体どんな商品なんでしょう、編集長。
はい、これ三洋電機が発売するホームベーカリーゴパンというのは、米粒からパンが作れるというものなんですね。
そんなことができるんですか、
これまではね米粉を使ってパンが焼けるという製品というのはあったんです、ただ米粒そのものを使うものというのはなかったんですね、で米粉を使ったパンというのは小麦アレルギーの人でも食べられて美味しいということで評判だったんです、ただね米粉自体の流通量が少なくてコストがかかるというのが課題だったんですね、でもね、米粒そのものならば簡単に手に入りますよね、1斤あたりの材料費も米粉の半分以下の150円ほどだそうです、使い方は普通のベーカリーと基本的に変わらないんですね。焼き上がったパンを食べてみたところね、小麦パンとは違う味わいでもっちりとした食感とほんのり甘みが感じられました。
そのもっちり感がポイントですね、
もっちりしてるってところ
ですね、
ただ一点気になるのはね、材料にグルテンが必要なことなんです、小麦由来のグルテンというのはこれまたね実はあまり流通してないんです。だから三洋電機ではウェブでの販売などで対応する予定です。
その3、ストレスを減らすキッチン。お家で食事をする内食志向の高まりに伴って、台所での作業時間や手間を減らしたいという声が強まっています。そんなニーズに応えるキッチンが TOTO から発売されたそうです。台所で過ごす時間が長い主婦などには気になる情報ですよね。編集長、手間やストレスが減るキッチン、一体どんなキッチンなんでしょうか。
ストレスが減る、いいですよね。
いいですね、
TOTO のシステムキッチンクラストというのは水洗やシンク、収納といったさまざまな場所に手間を減らす工夫というのが見られるんです、でそれによって、台所仕事のストレスを減らすということを目的としているんですね、目玉の水ほうき水洗というのは水が出る口の部分が細長くて、これまでの丸い口よりも広い面積から、水が出るということなんですね、これちょっと分かりにくいかもしれないんだけれども、
水の出方がこう、 幅広い感じになるんですね。
で、それだとね、洗い物が効率的にできるし、まあ、ヘッドを伸ばせばシャワーでね、シンクをほうきのように履けるというのがユニークですね。滑り台シンクと名付けられた流し台というのは、排水口に向けてシンクが勾配してるんです。だから散らばった野菜くずといったものが水を流すだけで排水口へ集まっていくんですね。これいいですよね、本当にね。いずれもまあ確かにね、片付けの手間が軽減されていくというわけです。他にも拭き掃除がしやすくなった換気扇や2段のキャビネットが一度に引き出せる収納といったようにね、細かい部分への工夫が多いんですね。水洗の配置なども変えた結果ね、台所での作業範囲が狭くなって、無駄な動きというのも減ったというふうにされています。TOTO ではね、使いやすさを訴求して、発売3年目で年間3万5000台の販売というのを目指します。はい、
その4、デジタル名刺入れ。最近名刺をスキャンしたり、スマートフォンのカメラで撮影して名刺を管理する人多いですよね。そんな人たちに向けて、こうした名刺の管理に特化した新しいデジタル文具が発売されたそうです。編集長、詳しく教えてください。
は
い、
キングジムのね、ピットレックというものなんですが、はい、これは名刺の管理だけに使う単機能デジタル文具なんですね。名刺を内蔵のカメラで撮影して画像を保存します。で、読み取った名前や会社名を手がかりに検索もできるんですね。本体は名刺入れと同じ手のひらサイズで、およそ 85g と、まあ、軽量ですね。で、データはマイクロ SDHC に保存されるんです。 2GB ならば1800枚の保存というのが可能なんですね。
付き合いが多い人もいいですね。
いいですね。ただね、文字の読み取り精度というのは、まあ、期待しすぎない方がいいですね。縦と横が混ざった名刺の場合ね、間違った名前で認識されるということもありました。補正にもね、手間がかかったというのもあるんですね。まあ、ただこれデジタルメモのね、ポメラヒットあったじゃないですか。はい、こうしたその単機能デジタル文具というのは今後も増えていきそうです。はい、
その後、ラジコ。東京や大阪の民放ラジオ局の放送がインターネットで聞けるラジコが人気です。私も聞いてますが、ラジオがなくてもパソコンやスマートフォンがあればいいので、とても便利なんです。このラジコってもともとどういうもので、どんな仕組みで放送されているんでしょうか。編集長、ラジコについて教えてください。
ラジコとはね、東京と大阪の民放ラジオ13社の放送をインターネットで同時配信する IP サイマルラジオ、そしてその愛称のことなんです。今年の3月15日から今月末まで実用化に向けた試験配信というのが行われているんですね。パソコンのブラウザや iPhone などの、ね、アプリでラジコにアクセスして、聞きたいラジオ局を選ぶだけで簡単に聞くことができます。はい、
このラジコ、Google の上半期の検索ワードでも4位にランキングされていましたし、かなりの人気、話題になってますよね。
そうですね。これ久々の、ね、ラジオ業界への追い風というふうに言われてるんですよね。スタート当日は宣伝していないのに、ツイッターなどで、ね、情報が伝わって、105万回というストリーム数というのを記録しました。今も、ね、コンスタントに週300万回前後のストリーム数というのを保ってるんです。すごいですよ ね。で、 iPhone 用のアプリは配布初日だけで10万台ダウンロードというのを記録して、すでに60万本というのに達しています。はい、Android 用のアプリも公開されているんですね。
まあ、そもそもこのラジコ、どういう経緯で始まったんですか。
は
い、
これもともとラジコは都市部での、ね、ラジオが聞きづらいという状況を解消するということを目的として、スタートしたんですね。はい、で、配信エリアは基本的に電波の放送エリアと同じに設定されていて、エリア外では IP アドレスで制限して聞けない仕掛けになっているんです。このラジコが今人気を集めている理由や、インターネット時代のラジオの今後の可能性については、番組の後半で詳しくお伝えしましょう。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私、渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
今回は前半で少しご紹介したラジコと、インターネット時代におけるラジオの未来について紐解いていきたいと思います。はい、さあ、ここからはですね、今回の企画の取材対象者でもあり、この番組のなんとプロデューサー、ラジオ日経の掛原雅之さんにも加わっていただきます。はい、掛原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、そもそもこのラジコには本来の目的である 難聴種対策、まあ、聞きづらいエリアにいる人たちへの対策以外にも狙いがあったんですよね。
そうですね、やはりこれだけメディアが多様化してくるとですね、まあ、ラジオっていうのはワンオブゼムになってしまうんですね。そういう中でいかにこう聞いてもらうかと、いかに身近なデバイスに届けるかというのも一つ大きくポイントとしてありました。であとやはりそのノイズが多いっていう話、前半でも出てきましたけれども、そういう中でそのノイズレスですね、ノイズのないクリアに聞けるという、まあ、インターネットの配信の特性を生かした、ものというのも実現するというのも狙いでしたね。
なるほどね。これ若者の、ね、ラジオ離れに、まあ、歯止めをかけたいという面というのもあるんですよね。
もちろんそうですね、身近なパソコン、それから携帯、まあ、そのスマートフォンなどですね、若者でも持ってるでしょうと、じゃあこれ使ってコンテンツを送り届けるという意味ですね。で実際ビデオリサーチというところが調べている調査があるんですけども、この10年間で週に5分以上ラジオを聞いた人の割合、これ10代から20代でですね2割も減少してるんですよ ね、
は
い、だから逆にその若者を取り込む策として、ラジコにかける期待っていうのはラジオ関係者の中でも非常に多い、
そうですね、この辺の若者っていうのはね、すごくどの業界でもキーワードになってますからね。
そうですね、
はい、
4月にアンケートを実施しているんですけれども、そのアンケートの結果、ラジコを聞いた人の8割が男性だったんですね、で、まあ、年代層でいうと30代から40代がだいたい6割を占めていたんですけれども、まあ、1日、聞いてる時間、まあ、平均してだいたい1時間半から2時間ぐらいだったという結果が出ています。それから女性の方ではですね、20代から30代、これが6割を占めているという結果も出てるんですね。でそれから面白い結果がもう一つ出てるんですが、聞いている時間帯、まあ、普通のラジオというのは朝の時間、まあ、出かける前ですね、それから昼の時間帯、まあ、ドライバーの方々とか、そういうのが多いんですけども、まあ、このラジコの方はですね、夜の6時ぐらいから、24時以降、まあ、そこら辺が非常にピークになっているんですね、まあ、いわゆるインターネットのサービスなので、インターネットのアクセスの状況とほぼ比例をしているとお考えいただければいいんですけど、まあ、つまり、まあ、サラリーマンが例えば帰宅した後に、まあ、ウェブサイトを見ながらですね、あとはツイッターしながらとか、そういって、使われ方をしている、
そうですね、ラジオ聞いてる、
はい、耳は開いてるのでとか、そういう利用シーンが想像できるんですね。
じゃあもうリスナーのラジコに対する評価もこれ高いということが言えるんでしょうか、
ね、はい、おかげさまでそのアンケートの結果でもですね、3つ評価、特にいただいています。一つ目はですね、音質が良い、まあ、これインターネットですから ね、もうこれ AM ラジオが多分それこそもうスタジオクオリティで聞けちゃうんですから、
ね、
こんなラジオっていう音なんです
ね、
はい、それからやはりその2番目としては聞きづらい状況が改善された、まあ、それこそ鉄筋の中ですとビビガーガーとか言っちゃったり、インバータ系の話もさっき前半も出てましたけども、そういった中で非常に聞きづらいのが改善された、そしてやはりそのパソコンなのでながら聴取ができると、何かしながら聞ける、まあ、ここら辺のポイントを挙げる人が非常に多かったですね。
なるほどね、
はい、でもやっぱり実際、まあ、結局の問題からするとやっぱりそのコンテンツの魅力だと思うんですよね。実際その電波で放送している内容と、まあ、サイマルという部分もありますので同じなんですけれども、まあ、例えばその長時間の、まあ、ラジオですとその生ワイドという番組を多くやってるんですが、その時に例えば聞きながらツイッターをしたりとかですね、でそれ、まあ、要するに共有感ですね、同じ時間を生きてるのは自分だけじゃないよと、まあ、誰かとつながってるんだよ、そして自分が面白いなと思ったものが知らない誰かと、あなたも面白いと思ったのねっていう、それがこうつながる感じ、
共有感、
はい、まあ、いわゆるその燃料投下元っていうんですかね、それにそのラジオというものが、まあ、役立つというのがですね、新たに気づいた人が非常に多かったと。
こうやって昔からだってそうじゃないですか、ラジオってそういうところずっとあったわけじゃないですか。
そうですね、
でそれがこう割と知らなくなってきた人に、そういう新たな 今の時代にそういうものが魅力っていうのがより提示できたっていうふうに考えていいんですかね。
そうですね、昔はそれこそそのハガキ、新鮮放送などに送った、まあ、それがファックスになり、メールになり、そして今やツイッターになりというような、まあ、要するに結局そのツールは変わるかもしれませんけれども、
中身はね、
聞いてる人とリスナーのコミュニケーションっていう部分では結局同じですよね。
そ
こはやっぱりその今のソーシャルの、特にネットワークの世の中、インターネットでそのソーシャルっていうメディアがもう非常に人気がある、まあ、そこにうまく合致したって言えるんじゃないかなと思います。
さてラジコ以前にも地上波ラジオの IP サイマル放送っていうのがあったんですよね。
はい、例えば、ラジオ日経でもですね、1999年ぐらいからですね、インターネットで配信をしますってことをやっていましたし、それこそ他の放送局でも例えば、JWAVE 東京の放送局ですけども、そこもブランニュー J という、まあ、最初は別の番組を流していたんですけども、今は、サイマル同じ 番組をやってるのが今9割ぐらいですね、うん、そういうこともやったりします、
はいはいはい、でコミュニティ FM 局も IP ラジオ取り組んでいるところがありますよね。
そうですね、あの専用のサイト、まあ、ラジコと同じようにですね、はい、サイマルラジオっていうポータルサイトを立ち上げて、うん、あの全国のコミュニティ FM、うん、今これ数43局になってるんですけども、はいはい、そういうサービスもあります、
中心的な役割を果たす湘南ビーチ FM、
はい、木村太郎さんのところですね、
はい、これ96年から実証実験を行ってますもんね。で2008年には IP ラジオに乗り出す全国のコミュニティ FM 局が、今柿原さんがおっしゃったようにコミュニティサイマルラジオアライアンスを結成したということで、著作権団体の合意にも至っていると。どんどん進んでるんですね。
すごいですね、その動きっていうのがね、これからね、ラジコといったようなその IP サイマルラジオの課題となるというのはやはり権利関係なんですか。
そうですね、あのインターネットを使っての配信ということになりますので、やはりその放送と違った権利処理が必要になってきます、はい、ただまあ今回の場合はですね、あの放送と、同じサービスということで、各権利者の方々には、ご承諾をいただいている形になるんですね。でこれはあのやはりその、いろんな権利者の方々がたくさんいらっしゃいます。それこそ音楽もそうですし、スポーツ、それからニュース、天気予報、それから出演者の方々に対してもそうなんですけども、そういった方々一つ一つ、ご了解をいただきながら、サービスを、ぜひ今後も継続させてくださいっていう形でのお願い、まあ、あの放送局としてもいただいた権利者の皆さんからいただいたコンテンツ等を放送しているという立場のものですから、やはりその皆さんの理解があって初めてこういうサービスが実現できたという部分もあるものですから、これから引き続きあのおかげさまで本当に非常に多くの方から、支持されて、お聞きいただいているものですから、そういうものはできるだけ長く、よりそして多くの人に、聞いていただくようにサービスも、継続できたらなというふうに思っています。
今後はね、ラジコに参加するラジオ局が、まあ、さらに増えるということ、あと札幌や名古屋、福岡といった都市型の南聴取地域でもね、サービスの開始も期待されますよね、まあ、当面配信エリアの制限というのは続くんですが、ラジオ業界がラジコで新しい一歩を踏み出すのは間違いないですよね。
本当明るい未来が見えてくるようでワクワクしますね。柿原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介した内容は日経トレンディ9月号に詳しく掲載されています。ぜひチェックしてください。パワーピックアップ、今週はラジコについてお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今日はゲストとして入っていただきましたけれども、はい、我々のね、プロデューサー、
はい、ポッドキャストを日本に初めて持ち込んだという。
そうですよ ね、
すごい
第一人者、
はい、ね、こんな近くにいたといういろいろお話を伺ってきましたけれども、うん、本当にこのラジコって明るい未来が見えてくるようでワクワクしてきますよね、
うん、これあのなんていうのかな、今いろんな業界で起こってることだと思うんですよね。そういうその今リスナーがね、改めてそういうラジオの面白さというのに気づいてくれた。それはネットを使って、あるいはネットっていうことでその手段がね違うんだけれども、はい、実際にはこうね、コンテンツの重要さっていうのはやっぱあると思いませんか。
そうですね、うん、あのやっぱりこう聞かれるチャンスが、うん、まあ、たまたまラジオが身近になかっただとか、うん、聞きにくかったっていうことで聞かれなかったっていうだけっていうのは、うん、感じますよね、うん、はい、だからやっぱりその聞かれるところにこううまく出ていく、うん、なんとかしてこう出ていくっていう努力も、うん、やっぱり中の人間としては必要なのかなと、
うん、そうですね、
気はすごくしました、
うんうん、まあ、本当にそのラジオだけじゃなくてね、はい、いろんな、まあ、本当に雑誌なんかもそうですしね、うん、ネット時代にどうやって見せる場を広げていくかっていうのは、うん、いろんな業界でもね共通のことなんじゃないかなという気がしますね、
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。